いやー、始まりましたね。レーガンもレーディオ。いや、久々に始まりましたね。ちょっと本当に久々のレコーディングになるんですけれどもね。多分これちょっと1ヶ月以上空いちゃったのかなって感じなんですけれどもね。前のレコーディングから。けどね、またこうやってね、レーガンもレーディオをね、収録することができる、この喜び、今、僕は、噛みしめております。ね。まあ、すっかり冬だっていう感じですね。今日は、これレコーディングしている日がね、もう12月のもう下旬ですね。もうすぐでもうこれ、まあ、クリスマスが来て年末だっていう感じの日なんですけれどもね。まあね。まあ、それまで僕は結構ちょっとね、忙しくてね、ちょっと、なかなかレコーディングできなかったんですけれどもね。なんか今日、最近ちょっと寒すぎてね、こう、体が疲れちゃって、なかなかこうね、まあ今、ちょっと家で仕事しているんですけれどもね、その家でね、している仕事もね、なんて言うんだろうな。なんていうか、こう、なんていうか、ちょっとフリーランスみたいな仕事をやってるんで、なんか、仕事の歯止めをかけられないっていうか、自分のボスが自分だから、なんかできるところまでやっちゃうっていうか、そんな感じでね、ちょっと忙しかったんです。ね。だけれどもね、こうやってまたレコーディングしなきゃって思ってね、してるわけです。ね。ふう。よし、じゃあね、今日はね、何をやりたいのかっていうことなんですけれどもね、まあ、あれでしょうね、今から読み上げましょうね。今日やることはこれです。オーディオドラマ。オーディオドラマをやろうと思います。ね。今、オーディオドラマって言った後、タイトル読み上げようと思ったんですけれどもね。これタイトルつけていないことにね、今気づきました。ね。じゃあタイトルはね、これね、あれですね。タイトルはこうしようか。一人の部屋ですね。タイトルは一人の部屋。今、そう命名しました。まあね。まあ、つべこべ言ってないでね、ちょっとね、今からオーディオドラマをね、やってみようと思うんですけれどもね。まあね、今回は、なんていうかね、なんで簡単なね、プロットしか書かなかったんです。なんていうかもうね、ジャン・リュック・ゴダール並みのね、その即興でもってね、ちょっとね、こう、なんていうんだろうな。撮影しているときにね、作り上げるっていうのがね、ゴダールの手法じゃないですか。即興演出でもって。まあ僕も同じなんです。こうやって録音しているときに作り上げる。その臨場感をね、今回はね、試してみようと思うんでね。ちょっと、なんていうかね、ところどころね、たどたどしくなっちゃうところがあると思うんですけれどもね。それもね、まあ一種の臨場感だと思って聞いてください。ね。前やったね、オーディオドラマがね、ちょっとね、脚本をかっちりね、決めすぎちゃってっていうか、一字一句決めちゃって、それを読み上げる感じだったんで、なんか、音読みたいな感じになっちゃったんでね、それじゃつまんないなって思ってね、こうやってね、プロットだけにね、プロットだけを書いて、それで即興演出でもってね、演じてみようと思うんです。じゃあ、いきますよ。じゃあ、ドラマの始まり、始まり。オーディオドラマ、一人の部屋。清彦は部屋で腕枕で突っ伏していた。そう、なんかこの部屋はもう、なんていうかすごい寒いんです。すごい寒い部屋でもう清彦はね、もう寒々としていたんです。もう夜の9時過ぎぐらいかな。ってなってね。この部屋っつうのがね、なんだかね、こう、コンクリート作りになっていてね、夜だとね、本当にね、まあ、外よりも寒いんじゃないのかなってぐらい寒くてね、まあ、静かなんです。で、もうね、清彦はね、もうね、寒くて寒くてね、布団の中に入ろうかな、どうかなって迷ってるんですけれどもね、彼にはね、やりたいことがあるんです。それっていうのはね、彼はね、クリエイターなんです。自称クリエイターなんです。そう。 だからね、彼はね、クリエイティブなことをしなくちゃって焦ってるんですよ。まあ、彼がすることといったらね、まあ、音楽を作ったりする、そういうことなんですよね。まあ、ちょっとね、ミュージシャンみたいなことやってるんです、彼は。ね、彼はね、ちょっとね、コロナ前はね、結構ライブとかをやっていたんです。あ、そう。ここの、このドラマの設定はね、コロナ禍の設定なんです。まあ、今年の、まあもう、2021年の11月、まあ、下旬ぐらいだと思ってください。まあ、コロナ禍なんですけれども、コロナは結構収まっている。まあ、そういう状況下にいるですね。この清彦っていう人は。そうそうそうそう。でね、彼はね、創作活動しなくちゃなーって思ってね、まあ、腕枕でもってね、突っ伏しているんですけれどもね。で、寒いな。けれども、暖房つけようかな。暖房つけようかなって迷ってるんです。けどお金がないし、暖房代節約したいしな。けど寒い。ブランケットをね、膝にかけてるだけじゃ不十分だって感じで、ね、ダメだ、もう我慢できないって感じで、ピッって暖房つけたんですね、彼は。そして、あったかーいってなって、あったかーいってなったらね、こう余計に眠くなってきちゃってね、彼はね、腕枕でね、突っ伏してたんですけれどもね、なんか、こう、うとうとしてきちゃって、夢をつつんな感じになってきちゃったんです。ね。でね、ちょっとね、3時間前に話を戻しますよ。彼はね、3時間前ね、まあ、アルバイトを終えたんです。ね。3時間前っつうとね、まあ、夜6時ぐらいなんですけれどもね、彼はね、まあ、工場で働いてるんです。工場でね、なんていうかね、梱包の作業とかしてるんです、商品の。ね。うん、そうそうそう。まあ、いわゆる、まあ、単純作業っていうやつですね。うん。でね、まあその、まあ工場、まあこのなんていうかね、11月下旬のもう冬に近い、その工場の中っていうのはね、まあある程度ちょっとは暖房ついてるとは思うんですけれどもね、やっぱり広くて寒いんですよね。うん。だって半ば、まあ外みたいなものですから、ちょっと吹き抜けになってる感じで、ちょっと寒いんです。で、ちょっとね、寒くて、ああもう寒くて疲れたなって感じでね、この清彦ってね、人はね、まあ仕事を終えてね、まあ、帰るんです。ね。まあ、きっちりね、まあ、6時に終わる仕事なんで。うん。それが、この、彼が、このアルバイトを気に入ってるところでもあるんですよね。うん。でね、まあ、彼はね、まあ、帰りの途中でね、まあ、このコンビニで、こう、カップ麺と、おにぎり1個と、第3のビールをね、購入することがね、まあ、ルーティン化してるんです。はぁ。でね、まあ、そんなね、コンビニでね、まあ、今夜の夕食を買ってね、夜道を歩いてるとね、やっぱりね、ちょっと寒くてね、こう息も白くなってるんです。はぁ、こう息も白くなってね、こう寒いな、寒いな、なんつって歩いてて、ふぅ、また今日も仕事を終えて、僕はこうやって夜道を歩いてるのか、なんて考えちゃったりしてね。なんかそれもそれでいいのかな、けどこのまま、こういう生活がずっと続くのかななんていろんなことを考えちゃったりしてね。まあいいや。そこら辺でね、彼はね、まあ帰宅する、そこら辺でね、つうかまあその後ね、彼は帰宅するわけです。でね、まあ7時ぐらいに帰宅するんですね。まあ7時ぐらいに帰宅をして、まずはまあお湯を沸かしますね。うん。で、お湯を沸かしてね、あれなんですよ。カップ麺を作る準備をするんですね。うん。で、彼はね、まあ、その、時計をちょっと見るとね、こう、まあ、iPhone で時計をちょっと見るとね、まあ、まだちょっと7時ちょい過ぎだなとか言って、なんかね、まだ創作の時間があるぞ、なんつってね、こう、なんかちょっとワクワク気分なんです。うん。だって、7時だし、時間があるし、うん。なんか、なんていうか、ちょっと、なんていうのかな、少しこう、疲れてる体なんだけれども、こうやって工場から帰ってきて、ちゃんと自分で生活をして、自立して、その自立の中で表現活動をするってことにね、彼はね、なんかね、ワクワクしてるっていうかね、なんか自分がちょっと誇らしくなっちゃってるんですよね。でね。まあ、夜間を沸かしてる間ね、彼はイヤホンで音楽を聴いてるんですね。で、なんか最近の彼のお気に入りはね、80年代のニューウェーブだからね。それをね、 なあ、そのプレイリストでもってね、80年代のちょっとニューウェーブのね、インディーなね、ちょっと陰鬱としてるんだけど、ちょっとインテリな感じの、ちょっとだけれども反骨心のある、そんな音楽を聴いてね、ちょっとローファイな感じの、まあ下手馬な感じの演奏を聴いてるんです。はい。で、そのね、その下手馬なね、こう演奏に乗っかってね、自分もね、エアギターでノリノリになっちゃってるんですよね。でヘッドバッキングをしちゃったりなんかしてね、すごいもうなんかノリノリで、じゃんじゃじゃんじゃじゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃんみたいなね、こうギターをね弾いてるようなね妄想するんですよ。エアギターを弾きながら、エアギターを弾きながら、まあね、そんなことやってるとね、お湯が沸くんですけどね、プシューなんつって、だけれどもね、お湯沸いてることにね、彼気づかないんですよ。まだじゃんちゃかちゃんちゃちゃんちゃちゃちゃんちゃんペンペンペンペンペンペンペンなんつってやってるんです、頭の中で。まあエアギターをやりながら、うん、まあ、もしかしたらね、ちょっと声にもじゃ出てるかもしれないですね。まあこれがね、まああれですよ、もうね、一人暮らしで周りの目を気にすることの必要のない、これ特権だと言ってもいいのではないでしょうか。まあ寂しいですけどね作者がちょいちょいこう話に割って入ってくるっていうシステムでございます。ええ、で、で、お湯がね、こう、じゅわーって溢れるんです、沸騰して。でね、そのコンロの火で、あ、そうそう、溢れてね、お湯が溢れて、コンロの火でじゅわーとなって、そこでようやくね、彼気づくんです。あ、いっけねーって、お湯沸いてるやーっつって。で、それで、カチッって、コンロの火を消すんですね。ふぅ、盛り上がりすぎたーって彼は思ってね。だけどなんかね、やっぱね、ちょっとね、幸せなんでしょうね。まあ音楽とね、エアギターがね、彼の現実逃避になっているんですね。まあ彼はね、どんな生活をしているのかっていうとね、まあ週5で働いていて、まあ7時間労働をしているんです。1日7時間労働。で、ランダムのシフトで工場で働いているんですね。まあ土日が休みではないんですね。あ、まあ土日に休みを入れられることもあるんですけれども、基本土日は休みじゃないと。うん。だからあんまり人とも会う機会がないっていうか、そうそうそう、大学時代の友達に会ったりとか、そう、する機会もないんです。だから基本一人。うん。あと、彼の仕事は、まあ、梱包の仕事って言ったんですけれども、まあ、だから単純作業なんでね、いつもね、なんか、こう、梱包してる間もね、なんか、音楽のこととかね、次、どういうミュージックビデオを作ろうとかね、そんなことを考えてるんです。でね、その妄想のしすぎでね、彼はね、結構疲れることが多くて、まあ、仕事じゃなくて、仕事で手を動かすんじゃなくて、妄想のしすぎで彼は疲れるんです。うん。本末転倒かって話なんですけれども、ね、けどやっぱね、彼はね、創作することが生きがいだから、まあ、ね、創作することが生きがいだから、この単純作業で妄想できてる方が僕はいいやって思って、だから単純作業でもって、こう、お金を稼ぐことを選ぶっていうのもね、彼にとっては、うん、まあ、彼にとってはいい選択なのかもしれないですね。うん。まあ、単純作業もね、結構楽しいですよね。まあ、まあ、こうやって作者がね、いちいちね、突っ込んでくるっていうシステムなんですけれども、ね、まあ、清彦君はね、まあ、単純作業やってるんです。ね、で、次。まあ次はね、晩ご飯を食べるんです、清彦くんはね。でね、いつも清彦くんっつうのはね、まあ、まあ、ネットフリックスとかね、アマゾンプライムとかでね、まあ、映画を見てるんです。ね。で、彼はね、映画が好きなんですよ。ね。だけれどもね、お金がないからね、やっぱこの動画配信でしかね、見ることができないんです。まあ、月々980円ぐらいで、まあ、見られるから、まあ、それでね、我慢してるっていうか、けれども、こんなインディーな映画もあったんだ、みたいな、そうそう、つたやさんでも、つたやさんとかね、以前は言ってたんですけれどもね、やっぱりね、こんなに品揃えがいいとね、やっぱストリーミングサービスもね、見ちゃうって感じなんですけれどもね、けれどもね、まだね、この清彦くんはね、つたやさんにね、行ったりとかもするんですよ。なんていうかな、やっぱりね、こう、ちょっと、こう、かなりインディーな、フランス映画であったりとか、かなりインディーな、なんていうか、東ヨーロッパの映画であったりとか、そういうのはやっぱりね、このストリーミングサービスではなかなかまだ見れる状況にないものもあるんで、まあ、ツタヤさんに行ってこう借りるってこともするんですよね。 まあ、ツタヤさんに行ってこうプラプラね、こう DVD 何にしようかなって見るのもね、まだねこの清彦くんは楽しいなって思ってる人間なんで、まあうん、まあストリーミングサービスも使うし、まあツタヤさんにも行くしって感じなのかな。けれどもね、清彦くんね、これね、これね、映画館に行けてないんですね。なぜかっていうとね、ちょっとね、やっぱりね、金銭的に厳しいっていうのがあるし、ちょっと時間的に制約があるし、そうそうそうそう。ということでね、清彦くんね、行けてないんですよ、映画館。でね、清彦くんね、ちょっとね、ラジオで映画の評論を聞くのも好きなんですけれどもね、その映画の評論を聞くたびにね、清彦くんはね、ちょっとね、後ろめたい気持ちになっちゃうんですよね。うんうんうんうん。その映画評論をやっている、そのラジオで評している映画、その最新映画っていうのね、清彦くんはね、映画館で見ることができないんですよね。そう、だめで、ラジオパーソナリティの人がね、これは映画館で絶対見なくちゃ、本当のこの作品のこの良さっていうのは分からないよって言われるたびにね、まあ、それは分かってるんだよ。それは分かってるんだよ。だけれどもさ、映画館にお金がないんだよって感じでね、ちょっと、後ろめたい気分になっちゃうんです。うん。この清彦くんっていう人は。もうジレンマって感じなんですよね。清彦くんはジレンマに陥ってます。でね、あともう一つね、まあ音楽もね、最近はこのストリーミングサービスを主に使ってるわけですよ。うん。まあ月々、まあこちら980円くらい払って。うんうん。で、まあ、いわゆるまあサブスクでね、音楽も聴いちゃってるわけです。でね、清彦くんね、昔はね、レコードとか買ってたんですよ。だけどね、やっぱりね、今ちょっとコロナ禍ってこともあったりね、そういうこともするから、なんとなく行きにくいなってのもあるし、やっぱちょっと、こうサブスクで聞けちゃうから聞いちゃうってのもあるし、だけれどもやっぱりレコードでちゃんと物として欲しいなっていう願望はね、清彦くんにもあるんだけれども、お金がないっていうことなんですよね。まあ、中古で買えばいいじゃんって思うんですけれども、うん、清彦くんね、なんて言うんだろうな、ちょっとね、やっぱりね、疲れてんのかな、日々疲れてて、やっぱりこうやってこう中古レコード屋とかにもね、足を運ぶ余裕がないってことなんじゃないでしょうかね。でね、まあそんなね、清彦くんはね、まあ今夜もね、まあこうやって夕ご飯を食べながらね、ストリーミングサービスを見てるんで、ストリーミングサービス、動画配信サイトで映画を見てるんですよ。うん。そう。で、まあ、そのカップ麺とおにぎり1個をね、こう、むしゃむしゃ、もぐもぐ、ずーずーずーずーね、くちゃくちゃ言いながら食いながらね、まあ、第3のビールをぐいっと飲んでね。まあね、まあ、創作しなくちゃいけないと分かってるんだけれどもね、この後創作活動をしなくちゃいけないということ分かってるんだけれども、第3のビールをぐいっと飲んじゃうんですよね。この第3のビールね、最近は美味しいのもあってね、結構ね、癖になっちゃうんですよね、うん、と思う清彦であった。じゃあ次、まあ次にやっぱ夕ご飯食べた後はちょっと眠くなっちゃうから、とりあえずシャワー浴びようかってことでね、シャワー浴びるんですよね、清彦くんは。んでもってね、もうシャワーでもってね、こうなんていうかね、こうお腹をね、こう温めるんです。シャワーでもってね、お腹を温めてね、シャーってやって、でそのまあ刺激もあるし、シャワーはで、お腹がちょっとね、ポカポカポカポカして、次、顔にシャーってシャワー当てるんです。で、シャワーの刺激でね、顔もポカポカポカポカしちゃったりしてね、まあ、お湯だしね、まあ、お湯自体あったかいしね、まあ、とりあえずお腹と顔がポカポカポカポカしちゃってるんですよね。そう、シャワーの刺激でね、血の巡りをね、良くしようとしてるんです、この清彦くんっつうのは。うん。で、それがね、気持ちよくて、これのために生きてんじゃないのかなってぐらい気持ち良いなと思ってるんですよね、清彦くんはね。でね、こう清彦くんはね、一日の仕事の汗や汚れがね、洗い流されていくようなね、感じがしちゃうんですね。で、あ、気持ちいいななんちゅって、で、なんかね、こうね、リフレッシュしてるんですよね。で、まあこうお風呂から出てね、洗面台の前でね、上半身裸、下半身はタオルを巻いてね、洗面台の前でね、こう歯磨きをするんですね、清彦くんはね。で、そうやってね、こうシャッシャッシャッシャッシャッシャッ歯磨きながらね、いやー、シャワー最高だったな、なんか第3のビール飲んだけれども、 あんまり酔っ払ってないな。うん。僕ってさ、結構こうやってさ、あれだよね。こうやってアルバイトをして、自活して、お金稼いで、家賃も払って、自活してるよね。それでもってちゃんとこうやって、身綺麗にも今、してるよね。歯磨いたり、シャワー浴びたりして。なんかそんな自分、誇らしいな。自活してるな。なんつって思っちゃったりしちゃってるんですよね。うん、でもってね、清彦くんはね、ね、こうね、自分の部屋に入るわけですしね。うん。で、それで、いざ、椅子に座って、机に向かったんですね。けれどもね、机に向かうな、いなやね。なんか、クラクラクラクラーっとしてきちゃったんですよね。なんかね、それまでの興奮状態がね、こう、机に向かって椅子にポトンってね、ストンってね、座った瞬間、なんかね、その日の疲れが一気にドッと出ちゃったんですね、清彦くんは。でもってね、このアルコールが今になって回ってきてね、体がすごいシャワー浴びたおかげでポカポカしてるでしょ？ね？で、そうなんか仕事の疲れがね、そのポカポカしてる体にね、ドーッときてね、アルコールが回ってね、あ、なんかクラクラする、クラクラする、クラクラするって感じになっちゃってね。でもってね、腕枕で持って突っ伏しちゃったわけです。そこでこの物語の冒頭のシーンに戻ってきたわけですね。そう、今、こうやって机で突っ伏しちゃってるわけですね。清彦くんは自分の部屋で、ね、机の上でね、腕枕で持って突っ伏してるんです。で、暖房つけてね、暖房気持ちいいなーなんつって、気持ちいいから、突っ伏したまま、こうやって、こう、半分寝ちゃってるんですよね。でね、まあ、ちょっとね、ちょっと iPhone でね、時間を確かめてみるんです、清彦くんはね。でも夜の9時だわ。で、明日は、7時時だわってことでね。なんかもうしんどいなーって思って。だけどね、クリエイティブなことしなくちゃなーって清彦くんはね、思ってるわけです。ね。ね、アコースティックギターを弾いて、曲作ろうかなーとか、こうつまびいてポロンポロンやっつってね。で、もしくはね、なんかこう、インスタグラムのストーリーでね、今のこの自分のね、葛藤についてね、語ってみようかなーなんつって、こんなセルフィーなんかパチって撮っちゃったりしてね、ああ、今疲れたよ、Now、そんなことは書かないか。まあ、なんかその手のことを清彦くんは書こうとしてるんです。まあ、それともね、こんなクラクラしているね、この状態をね、直すために、とりあえず本を読んでね、落ち着こうかなーとかね、いろいろ考えちゃったんですけれどもね、やっぱりダメだ、疲れたわ、眠ろうってことにしたんです。そしてね、まあ、朝の5時ぐらいに起きてね、まあ、創作活動をしようかって思ったんです。うん。まあ、それでね、まあ、暖房をピッて消してね、まあ、もったいないからね、消して、布団に潜ってね、電気を消して寝たんです。まあ、この布団っていうのがね、またね、硬いんですわ、これ。薄っぺらいっつうか、最初はね、そこまで薄っぺらくなかったんですけれどね、これ使い込んでるうちに、清彦くんで、これ、薄っぺらくなってきちゃったんですよね。うん。そうね。そうそう、清彦くんね、このアパートにね、2年前ぐらいに引っ越してきたのかな。で、2年前ぐらいに引っ越した時はね、これ親がね、布団をね、プレゼントしてくれたんですよ。真新しい布団をね、プレゼントしてくれたんですよ。でもね、こう使い込んでるうちにね、こう、どんどんどんどんね、綿がね、縮んできちゃったっていうかね、傷んできちゃって、平べったくなっちゃって、今、床を感じるぐらいの布団の薄っぺらさになっているというわけなんです。で、そんな硬くてね、ちょっとね、臭い、よだれの臭い匂いがするね、布団に潜ってね、電気を消して寝たわけです。うん。そしてね、スマホがね、プルルン、プルルン、なんかなっつってね、5時になるんです。うん。で、まあ、早朝の5時ね、もうね、寒くて眠くて、布団から出られないなーって。清彦くんはね、やっぱ思うわけですね。もうね、起こされるのがね、やっぱね、辛いんですよね、この冬。もう冬って言っていいかな、冬はね、もうね、寒いし、出られないしけどね、せっかく眠りに落ちたのにね、こうやって冬を疲れるように起こされるともう、それだけで嫌になっちゃってね、気力も出ないんです。だからね、もう、いいか。もう、普通に、 朝7時に起きて工場行こうって思ってね、7時にアラームをセットしてまた眠りに落ちちゃったわけですよね。眠りに落ちちゃったわけですよねと言いながらね、キヨヒコくんね、実はねちゃんと眠りに落ちられてないんです。っていうのもね、キヨヒコくんね、なんかちょっとねこれを興奮しちゃってってもなんだけど、こう5時に起こされたせいでちょっと頭が興奮しちゃって、あ、クリエイティブなことしなくちゃ、あ、眠らなきゃ、そのがんじがらめみたいなのに陥っちゃって、それでなんか寝つけなくなっちゃったんですよね。だからねちょっと朦朧とはしてるんだけれども、なんかちょっと眠れなくて起きてるっていうね、このなんかすごく中途半端で辛い状況にこう陥ってしまったわけです、清彦くんはね。ね、頭が興奮しちゃって要は寝れないんですね、清彦くんは。でそんなことでね、ちょっとねなぜかね清彦くんはね、この早朝にこう眠れなくて寝不足になっちゃったんですよね。でまあね、まあ正午あたりにね、こう清彦くんはね働いているわけなんですけれども、今で清彦くんはこう働いてる時をね、このぬいぐるみをね袋詰めしてるわけです。でこのなんていうかな、せっかくね早朝の5時にねアラームでもってね起きたはずなのにね、こう起き上がって創作活動ができなかったし、でね眠ろうと思ってもねこう寝つけなくなっちゃったりしてね、なんていうかね結局何もしてないんですよ。何もしてないのに寝不足になっちゃってるんですよ。でなんかなんかね枕の下でねこうあくびなんかしちゃってね、袋詰めしているこの自分、なんかね悔しいなって思っちゃって、清彦くんが。んでね、このままね僕はねこんなことを繰り返して終わっちゃうのかな、なんかね思ったりしちゃうわけです。終わっちゃうのかなっていうのは要はね、まあ年を取ってね、まあこのまま何もできず何もなさず終わっちゃうのかな、なんかね清彦くんね思っちゃうわけなんですよね。創作活動できたはずじゃんけれどもできなかったじゃんっていうね、その後悔の念をねいつもいつもこう感じながらね生きてくのかな、なんてこんなね思っちゃってね、悔しいななんつってね、仕事も手につかないよなんかつってね、でいつもはねこうね結構ねこう元気な時はね妄想力が働いてね、ミュージックビデオのことだったりとかね、音楽のこととかね、いろんなことを考えてねこう単純作業してる時もね結構元気なんですけれどもね、今日はね何にも考えられなかった、そもそも寝不足だしね、そんな体力はないよって話なんですよ。でねこうなんだかんだでね仕事を終えるんです、6時に。で6時に仕事を終えてね、なんかもう暗いんですよね、もう外が、だって冬なんだもん。でねもう11月にもなると日が落ちるのはもう早いなってことでね、まあもっと正確に言うと11月下旬にもなるともう日が落ちるの早いななんつってね、あたりは暗いななんつってね、なんか人恋しいっていうか肌寒いっていうかね、そんな気持ちになっちゃったんですよ。でなんかね寂しくなっちゃってね、こう一人身でいることがね急に、清彦くんは。でなんかねどっかにね寄りたいなって思っちゃったんですよね。まあ今までねこの2年間余りさ、清彦くんはコロナ禍で、ね、今までもう自粛していたんですよ。清彦くん結構偉いっつうか、まあそこら辺ちょっと慎重になっちゃうタイプ、まあ一番それがいいと思うんですけれども、まあ慎重になることが一番だとは思うんですけれどもね、まあ清彦くんはものすごく慎重になるんです。まあそれが一番でんですけれども、まあ慎重になるような感じで、まあどこにもこう遊びに出かけていなかったんですよ。けど最近ね、その、まあ感染者数が、まあこう、下火になってきたって感じでね、清彦くんもね、どっか出かけたくなっちゃったんですよね。なんかこう、ラジオで清彦くんがね、聞いててもね、まあ自分のこう、好きなこの、ラジオパーソナリティの人がね、なんか久々にこう、まあ仲間と飲みに行ったよとかね、もう何年ぶりぐらいか、2年ぶりぐらいに飲み行ったよなんてね、まあ聞いちゃったもんだからね、 もう清彦くんがラジオで、うん、だから僕も行っちゃっていいんじゃないのかなとかいろいろ考えちゃったわけなんですね、清彦くんは、うん、でね、やっぱね、清彦くんね、こうこの2年間ね、やっぱね、何もできていないんですよ。清彦くんはこのとりあえずミュージシャンなんです。で、コロナ禍になる前はね、まあアコースティックの弾き語りのねライブをやっていてね、まあそこでね、まあ仲間とかができたりとかしていて、なんていうかね、そこで交流とかがあったんですよね、清彦くんは。だけれどもね、清彦くんはね、やっぱりね、そのコロナ禍ね、あの自粛してたんです。で、そのためにね、ずっとね、そのアコースティックの弾き語りのライブがね、生きがいだったんですけれどもね、清彦くんはね、まあね、うん、それができなくなっちゃったんですよね。うん。で、まあこの2年間、まあずっと一人だったわけなんですよね。まあそもそも清彦くんはこのアコースティックの弾き語りのライブをやりたいがためにね、なんていうか、時間の制約があまりない仕事、うん、まあフリーターという道を選んだわけですよね。うん。だけれども、コロナ禍、何もできなかったわけです。まあ、だから、ただアルバイトしてただけなんですね、清彦くんはね。まあ、なんていうかね、清彦くんは、その、音楽を作ってね、なんか、こう、YouTube であったりとか、サウンドクラウドとかに、ちょっと音楽を上げたりとかしてたんですけれどもね、やっぱりね、ライブをしなくちゃね、やっぱりね、これ物足りないんですよね、やっぱね、清彦くんはミュージシャンとしての、その、ミュージシャンとして満たされてないわけです、清彦くんは。はあ、まあそんな感じでね、うん、満ち足りないなぁなんて思っている2年間送ってた清彦くんはね、まあ久々にね、ちょっとね、駅前のね、繁華街に行ったわけです。で、もうネオンサインの下でね、マスク姿の人たちがね、こうね、行き交っているわけですよね。まあ、結構もう、なんていうか、コロナ禍以前の感じに戻ってるわけなんですよね。うん。そうそうそう。で、そのマスク姿の人たちがね、こう居酒屋とかね、バーとかにね、吸い込まれていくね、その姿を見てね、僕もどっか行きたいな、なんか、清彦くんは思っちゃうわけなんですよね。でね、清彦くんね、その次の日がね、休日なんですよね。だからね、余計にね、なんかね、今日はお酒を飲みたいなって気分になってるんです。まあ次の日はちょい二日酔いでもね、全然ね、いいやって感じなんで、休日だから。でもね、清彦くんね、なんだろうね、結局ね、駅のホームに帰っちゃうわけなんですよね。駅のホームに入っちゃうわけなんです。こうやって歩き回ったんですけれども。ねえ。どんぐらい歩き回ったのかな、清彦くん。多分1時間ぐらい歩き回ったんですよね、清彦くんが。だけれどもね、その繁華街に吸い込まれていく人々を見て、物思いにふけて、それだけで終わっちゃったんです。結局ね、居酒屋にも入れず、バーにも入れず、なんていうか、まあ、居酒屋に入ったところでね、一人で寂しくお酒飲むだけかなとか、いろいろ考えちゃったのかな。そんでもってね、清彦くんはね、駅のホームにね、結局入っちゃったんです。いつも通り。うん。で、まあ、駅のホームでね、こう、電車を待っているわけです。まあ、もう、まあ、夜の7時半ちょい過ぎちゃった頃かな。もうね。まあ、清彦くんはこのね、薄手のコートに両手を突っ込んでね、帰りのね、電車を待っているわけですよ。で、まあ、イヤホンからはね、彼のお気に入りのね、80年代ニューウェーブのね、こうプレイリストがね、流れているわけです。でね、そんなね、ちょっとね、なんていうかな、ローファイな、なんていうか、ちょっと悲しい、物悲しげなね、このニューウェーブのね、なんていうか、パンクミュージックっぽいニューウェーブの音楽を聴いてるとね、まあ彼はね、なんかね、このまま家と仕事の行き来で一生終えちゃうのかな、なんかね、虚しくなっちゃうわけですよね。うん、音楽がまたドゥーンドゥーンみたいな単調なベースがね、そのなんていうか、こう沈む清彦くんの心にね、ズーンズーンとのしかかってくる感じがしちゃったわけなんですよね。で、まあ地元の駅に着いてね、その地元の駅で降りてね、 まあ、いつものようにね、いつものコンビニでね、カップ麺とおにぎりと第三のビールを買っているわけなんです。まあ、そしたらね、なんか清彦くんはね、こうね、クソって声が聞こえたわけです。クソって声の方にね、ちょっとね、こう、チラッと目をね、こう、送ってみるとね、まあ、チラ見してみるとね、まあ、店員の人がね、棚の整理をしていて、それでなんかね、棚の下に何か落としちゃったらしくてね、こう、なんかその棚の下からね、棚の下に手突っ込んで、なんか、それを取ろうとしてるわけです。まあ、その人がクソって言ったんだと思うんですよね。うん。で、そんな、まあ、男性の店員さんなんですけれども、その店員さんの姿を見てね、清彦くんはね、なんかね、僕も同じだよって思ったんですね。なんかこう、クソって言いたくなっちゃう、そういう日々送ってて、清彦くんも、で、その店員さんの気持ちが分かって、なんかそこで、みんな僕みたいに苦しんでんのかな、なんか清彦くんはね、思っちゃったわけなんですよね。で、アパートに帰ってくる清彦くんはね、なんかいつものようにね、コンロのね、火をつけるわけなんです。そしてお湯を沸かる。お湯をね、沸かすんですよね。もう夜の8時半ぐらいかな。うん。もうそんぐらいになっちゃってるんですよ。でね、昨夜のね、ちょっとね、清彦くんとは違ってね、ちょっと元気がないんですよね。まあ、その原因としてはね、明日がね、休日なのにね、どこにも立ち寄れなかった。1時間ぐらいブラブラしたのにね、何もできずね、時間をただ無駄に過ごしてしまった。もう、どこにも行けなかったし、時間も無駄にしたし、まあ、この後創作活動する時間もないだろうなとか思ってね、ちょっと元気がなくなっちゃったんですよね。やっぱり僕はこのまま、こうやって何も出つきず終わっちゃうのかなーなんつって、こう、お湯が沸くのを待ってるわけです。なんか、この、なんていうか、やかんを見ながら。うん。はぁ、で、そして、プーなんつってね、お湯が沸いてね。で、それでもってね、カップラーメン作ってね、カップラーメンできるのを待ってたりしてね。その間もね、ずっとカップラーメンのね、まあ、その蓋をね、見つめちゃったりとかしちゃってね。うん。最近カップラーメンのこのなんかこう蓋をねこう止めるこの爪が2つになったんだなんかつっちゃってそんなどうしようもないことも時々思っちゃったりとかしてなんかもうあんま何を考えることもできないからそういうしょうもないこと考えちゃったりとかするんですよね清彦くんは、うん、でまあ適当にこうカップラーメン平らげてあおにぎりもねこのカップラーメンの汁と一緒にねこう平らげて第三のビールをぐいぐいぐいぐいぐいぐいっとね、まあ飲んで、そしてまあ夕ご飯を淡々と置いてね、まあその日はね、清彦くんね、映画を見る気力もなかったんですよね。だから本当に淡々とご飯を済ませました、清彦くんは。で、自分の部屋のね、暗闇の中でね、布団をね、頭の上までかぶってね、清彦くんはね、もうね、もう、お眠りモードに入っちゃったわけですよね。もう夜の9時半ぐらいかな。うん。もう疲れて何もできない。うん。だからもう寝ちゃえって感じなんですよ。もう夕ご飯も済ましてね、もうクラクラの清彦くんはね、もうね、この日はね、シャワーも浴びられなかったしね、歯も磨けなかったし、もう汚いなって感じなんですけどね、もうそんなね、ことをするね、気力もないんですよ。だからね、清彦くんはね、ラジオで、イヤホンでね、ラジオのポッドキャストを聞いてたりとかするんですよね。で、まあ、で、それでね、まあ、うん、まあ、清彦くんはね、その自分のお気に入りのね、ラジオのポッドキャストを聞いてね、自分の世界に浸ってるわけです。なんていうかね、そのラジオもね、聞こえてないんですよ、清彦くんは。もう、なんか、なんていうかね、こう、バックグラウンドぐらいにしか感じられなくて、言葉が全然入ってこなくて、けれども何かこうつぶやいているっていうか何か話してるその声がね、妙にね、心地よくてね、もうそれでいいやって、まあなんかもう、 あれですよね。なんていうんだ、この眠るときに歌う歌みたいな感じなんですよ。なんていうんだっけ、眠るときに歌う歌、そうそうそうそう、子守歌みたいな感じになってるわけなんですよね、このもうラジオのポッドキャストが。で、なんかもう自分の世界に浸っちゃったりとかしてね、なんかいつの間にかこう眠りに落ちちゃったわけです。で、清彦くんはね、夢の中でね、こうなんか入っちゃうんですね、夢の中へ、夢の中へって感じで、どんどんどんどん夢の中に入っちゃって、で、なんかね、清彦くん夢を見るんです。でね、なんて言うんだろうね、なんか清彦くんはね、水中にいるんです。水中に、だけど水中にいるんだけれども息ができているんですよね。で、やたらとね、大きい泡がね、そこら辺にブクブクブクブクブクブクブクブクブクって立ってるわけなんですよね。で、なんかね、こうね、なんて言うんだろうな、清彦くんね、わかりませんよ、わかんないんですけれども、そうね、地球の中にいるような懐かしい心地がするんですよね。まあもちろんね、清彦くんはね、地球にいた頃なんてね、思い出せるわけもないからね、何が地球にいる心地なんだっていうのはわからないんですけれどもね、なぜかこの夢の中ではね、ここが地球みたいなとこなんだなって思っちゃうんですよね、清彦くんは。まあ夢ってそういうもんですよね。なんか自分が体験したことがないことでも、なんか夢の中ならなんか体験したような気分になってしまうっていうのは、それが夢の中だと思うんでね。まあそういうわけなんですよね。で、なんかね、自分が守られて安全ないる場所にいるような気がするなって思ってね。うんうん。で、そんな安全な気持ちになってね、なんかね、そう、周りが安全だと思ったらね、清彦くんはね、なんかね、だんだんね、自分の後悔の念や失敗や、そういうものを思い出してきちゃったわけです。で、なんかこう、後悔とか失敗とか思い出しちゃったりとかしてね。でね、あとなんか以前自分が抱いていた希望とかもね、思い出しちゃってでしてね、あんなこと、ミュージシャンになりたかったこととかね、そのなんかこのなんか、そう、ミュージシャンとかになって、なんかラジオとかに出て、なんかそうそう、そういうことをしたいとかいう、そういう希望がね、この清彦くんにはね、あったんですよ。それとかそういう、そんだけ今それが実現できてないじゃないですか。その実現できていない、この自分のこの希望や夢を叶えられてない自分、あとは自分がこうやってしまったことの後悔、ああちゃんと仕事に就けばよかったんじゃないかとか、もっとちゃんと人間関係を築けばよかったんじゃないかとか、いろいろ考えちゃったりとかしてね、そういうことがね、ないまぜにないまぜにないまぜになってね、こう周りが安全な分ね、そういう自分の中にあるモヤモヤモヤっとしたものをね、夢の中でね、清彦くんはね、思い出しちゃってね、あーってね、泣いちゃったんです。夢の中で、あーあーあーって泣いたままね、これね、朝7時頃にね、7時頃にね、目が覚めるわけですね。でね、あれなんですよね、夢の中で泣いてたらと思ったら、現実でもね、涙がポロリってね、目の周りがね、ちょっとね、濡れてるんです。泣いてたんですね、清彦くんは実際。うん。で、それでね、7時半頃にね、目覚めるんです、朝の。その日はね、アラームつけてなかったんですよ。もうアラームをね、つけるね、気力すら昨夜はなかったから。だけれどもね、まあ、毎日の仕事のルーティンっていうのはね、やっぱりなかなかね、こうね、ルーティン化してしまったものはね、なかなかこの外せないんですね。だから7時に起きちゃったんです、清彦くんは。もう体の中にアラームがあるよって感じなんですよ。でね、まあイヤホンがこうポロって取れてるんです。だけれどもね、こう耳がね、ちょっと痛いんですよね。なんかあと耳鳴りもピーってするんですよ。やっぱそれはなぜかっていうとね、ちょっとね、この、まあずっとポッドキャストを聞いてて、そのポッドキャストのタイマーをつけることも忘れてたんですよ。だからね、こうずっと流れてたわけです。まあ、だからこのちょっと耳が痛いって感じになっちゃって、清彦くんは。で、耳鳴りがピーってなっちゃってて。でね、清彦くんね、ちょっと起きてしばらくの間はね、あ、7時にね、いつものルーティンのように起きてるようにね、この仕事に行かなくちゃっていう気持ちもね、 ルーティン化してるんですよ。だから仕事に行かなくちゃって思ってていたんだけれども、あ、そうか、今日は休みか、なんか思ったりするんですよね、清彦くんは。それで、はぁ、なんてね、大きなね、こうため息というか呼吸、深呼吸をしてね、落ち着くわけです。で、清彦くんはね、寝返りを打ってね、枕にね、顔をうずめてね、なんかいろいろなことを思い巡らし始めるんです。なんか思い巡らし始めるっていうか、なんか清彦くんはまだあの夢の中にいるような感じなんですよね。要はその夢の中でこう地球みたいなところで、なんかこの安全だって思えるようなこの地球みたいなところでいろんなことを清彦くんは考えている、その延長線上に今清彦くんはいるんですよね。うん、なんか仕事がないし、今日は一日中家にいれるし、まあ布団の中だし、まあ布団の中なんてなんか地球みたいなもんかって思ってね、なんかすごくこう安心した気持ちに清彦くんはなったわけなんです。でね、なんかね、清彦くんはね、まあ今日は何をしようかなーなんて思ったりね、体が動けて動けないなって思ったりね、だから今日はずっとポッドキャストと音楽を聴いて自分の世界に浸ろうかななんか思っちゃったりとかしてね。けれどもさ、せっかくの休みなんだからさ、誰かに連絡を取ってどっか出かけてみようなん見ようかなんか思ったりしてね。そうそう、昨日出かけられなかったから、出かけられなかったっつうか、あの夜こう繁華街をうろついてみたけれどもどこにも行けなかったから、今日はなんか友達とか久々に会っていない誰かと連絡を取り合ってね、なんか出かけてみようかとか、そこで新たな展開があるかもななんか思ったりとかしてるんだけれども、やっぱ体が動かないななんかつって、あ、いやいやいやいや、僕はそもそもミュージシャンなんじゃないか、ミュージシャンじゃないかって清彦くんは思ってね、今日こそ音楽を作らなきゃとかなんか思っちゃったりとかしてね、音楽作ろう音楽作ろう、あ、けど体が動かない、だからポッドキャスト聞いて布団の中で過ごそう、んー、けれども音楽作んなきゃ、あ、けれども、あ、どうしよう、ん、久々に誰かと会ってなんかこう新たな展開を、新たな、なんていうか出会い、新たな出会いっていうか友達、うん、友達と出会ってで、なんか新たなこうバンドを組んだりとかできんじゃないのかなとか、あ、もしくはこう新たにこうね、恋人ができるんじゃないかなとかね、ずっと清彦くんは一人でね、恋人もいなかったからね、まあまあ恋に今日落ちるんじゃないのかなとかね、いろいろね考えてるんですけれどもね、そんなことを考えてねいるとね、何にもできないわけです。そんなことを考えて、まあ、ジレンマに陥っちゃっている清彦くんはね、ね、ずっと布団の中でね、結局ね、もうずっとね、考えちゃってるんですよね。で、そうしているうちにね、なんかこう、どんどんどんどんどんどんどんどん時間が経ってっちゃってね、清彦くんはね、ずっとずっとね、そんなことを考えてね、まあ、休日が終わっちゃったわけなんですね。はい。オーディオドラマ終わり。はい、いかがでしたでしょうか、今回のオーディオドラマね。あの、聞いて分かった通りね、時々ね、作者がツッコミを入れる、そんなドラマでしたね。あの、まあこういうドラマでしたね。久々にオーディオドラマやってみようと思ったらね、まあね、こういう感じになっちゃったんですけれども、いかがでしたでしょうか、楽しんでいただけましたかでしょうかね。まあもうオーディオドラマの中でね、結構ね、この清彦くんがね、自分の思いとかそういうこと、主人公がね喋っちゃってるんで、ここでね、僕がねいろいろねとやかく言うのもね野暮だなって思うんでね、まあ、こんぐらいにしときます。はい、じゃあね、お知らせ事としてはね、あの、このオーディオドラマで語ったこと、いや、語ったことつか、そのオーディオドラマを、まあ、についてのイラストを描こうと思っていて、で、そのイラストをね、まあ、いつも通りインスタグラムにアップするんでね、ちょっとチェックしてみてください。ね。あの、そうそうそうそう。あと、それと、まあ、いつも通り、この収録しているね、この風景っていうのもね、1分ぐらい載っけようと思うんで、 そうそうそう。インスタグラムってあれですよね。10枚までこの投稿、あの写真とか動画とかが載っけられますよね。だからこの、まあ、今回のこのイラストと収録風景っていうのをね、まあ、一緒の投稿にね、載っけておきますんでね。でね、まあ、その投稿のリンクをこのポッドキャストの説明欄に貼っておきますのでね、まあ、気になった方はね、このね、イラスト、見てみてください。ね。うん。OK。じゃあ、今日はこんぐらいかな。うん。いや、久々に収録できて嬉しいです。あのね、このエピソードをいつ発表できるかちょっとわからないんですけれどもね。まあ、まあ、イラストとか描かなきゃいけないからなと思って。まあ、とりあえずね、まあ、新年になる前にね、もう一つぐらい、もしかしたらエピソードが上げられるかもしれないんですけれどもね、とりあえずね、この言葉を言わせてください。良いお年を。うん。それでは、さようなら。